松山福音センターと東京福音センターの牧師の岡照義と申します。今日の聖書の箇所は旧約聖書エレミア書4章19節から31節。今日のメッセージのタイトルは神の痛み、人の痛みです。
エレミア書4章19節から31節。私の腹綿、私の腹綿よ、私はもだえる。私の心臓の壁よ、私の心は高鳴り、私は黙っていられない。私の魂が角笛の音と戦いの雄たけびを聞いたからだ。破滅に次ぐ破滅が知らされる。まことに地のすべてが荒らされる。突然私の天幕が、一瞬のうちに私の幕屋が荒らされる。いつまで私は旗を見て角笛の音を聞かなければならないのか。実に私の民は鈍く、私を知らない。愚かな子らで悟ることがない。悪事を働くことには賢く、善を行うことを知らない。まことに私は、生みの苦しみにある女のような声、初子を産む女のようなうめき、娘シオンの声を聞いた。彼女は喘ぎ、手を伸ばして言う。ああ、私は殺す者たちの前で疲れ果てた。
エレミアは、私の腹綿、私の腹綿、私は痛み苦しむと嘆いています。腹綿、内臓がですね、引きちぎられるような痛みを感じて苦しんでいます。何でしょうか。ユダの国が、都のエルサレムが、本当は神様から愛されている神様の花嫁のような存在であるエルサレムが滅びようとしている。すべてのものが本当に滅ぼされて踏みにじられようとしている。そうした中で、そのことを痛み、悲しまないではおられない。自分のことのように預言者のエレミアは胸を痛めているんですね。そしてそれは神様ご自身の思いでもあります。非常に似たような表現がですね、同じエレミア書の31章の20節に出てきます。エレミア書の31章のその20節。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ、私の腹綿は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の蜜げ。エフライム、イスラエル、神の民、それは私の大事な子、喜びの子であって、彼らのことを思うたびにですね、私の腹綿、私の内臓が、わだなき苦しみ、痛み、私は彼らを憐れまないではいられない。主の蜜げ。主なる神様が語る。神様に内臓があるんだろうか。そんなことをですね、最初読んだ時に私なんか思いました。でもですね、人間の内臓が引き裂かれるような、そんな痛みを神様ご自身が本当に開いて、そして憐れまないではおられない。私の苦しみを代わりに苦しんでくださる。そして憐れんでくださる。神様はそのようなお方なんですね。イザヤ書の中にこんな言葉があります。イザヤ書の63章の9節。 イザヤ書の63章の9節にこんな言葉があります。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。彼らが神の民であるはずの人々が苦しむ時にいつも主も一緒に苦しんでくださって、その愛と憐れみによって主なる神様は彼らをあがない、救い出してくださるんだ。昔からずっと彼らを背負って抱いてこられた神様はそんなお方なんだっていうことですね。ですから私たちは本当に世にあっては困難がある、その中で痛み苦しむ時に自分一人が苦しんでるんじゃない、その苦しみは私たち以上に分かってくださって、一緒に痛み苦しみ、その腹渡内臓が引き裂かれる思いで私の痛みを知ってくださり、それその痛みから救い出すためにどうして哀れまないでおられようか、愛さないでおられようか、私たちをずっと背負い抱きしめて、そしてすべてを知っておられるお方が私たちを必ず救い出してくださるんですね。痛み苦しむときにそのことを覚えましょう。自分一人は苦しんでるんじゃない、主も一緒に苦しんでくださっている。ユダの国は自分自身の罪の上に滅びていく、神様でなくていろんな国々に媚びを売って、そして自分たちを助けてもらおうと必死になる、まるで女性が綺麗な飾りをつけて火の衣、真っ赤な綺麗な衣装を着て誘惑して、そして自分を助けてもらおうとする、でもそんなことは頼りにならない、そんなことしても救われない、本当の神様に愛してもらう、それだけが救いの道です。私の痛みを本当に知っておられる、それは神様だけです。そして本当の痛みを知っておられる神様だけが私たちの痛みを本当に癒してくださるお方なんですね。痛み苦しむ時に主も一緒に痛み苦しみ、私の腹渡、私の腹渡、エレミアがそう痛み苦しんでいる、それは主の思いが預言書のエレミアに流れ込んで、神様ご自身がご自分の腹渡内臓が引き裂かれるような痛みを一緒に痛み苦しんで憐れんで愛して救い出そうとしておられる。だからそれは十字架につながっていくんですね。罪の中で痛み苦しんでいる、死も一緒に痛み苦しんで何としてでも贖い救い出そうとして、イエス様はこの地上に来て人間となり、そして人間の背負うべき全部の罪の痛みを身代わりに十字架で苦しんで、その罪が許され贖われ救われる道を開いてくださいました。痛み苦しみの中で主も神様もイエス様も一緒に痛み苦しんでおられる、そう知るときに私は孤独ではない、一人ぼっちではない、そしてこの私の痛みを分かってくださっており、そしてその痛みから永遠に救ってくださるためにイエス様は十字架で死んでくださった、すべての人の痛みを身代わりに十字架で背負ってくださった、なんてありがたいんだろう、なんて感謝なんだろう。痛み苦しむ中で主の十字架の恵みを知り、感謝が喜びが湧いてくるときに、どんな苦しみも耐えられないわけはありません。主が一緒に苦しんで、主が一緒におられて、私たちを見捨ててるんじゃない、一緒におられて私たちを背負って抱きしめてくださっています。そのことを信じましょう。一言お祈りします。愛する様、痛み苦しみの中で知ることができますように、私の腹渡、 私の腹渡、腹渡が引き裂かれるような痛みを、苦しみを一緒に味わっておられて、自分一人が苦しんでるんじゃない、神様が、イエス様がその痛みを知ってくださっている。その痛みから贖い出し、救い出そうと、イエス様は愛を持って、どうして憐れまないでおられようか、愛さないでおられようかと言ってくださる。だから私は十字架であなたが背負うべき痛みも苦しみも全部身軽に背負って、もう苦しむことはない、もう泣くことはない、許しと救いの道を開いたではないか、そのことを知って痛み苦しみを乗り越えて感謝に変えられていく、このイエス様を愛する者として私たちを導いてくださいますように。尊い主イエス様のお名前によって心からお祈りをいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。